どうも、オレンジです。
西田敏行さん、大山信也さん、ピーコさん、お疲れ様でした。ポンです。
世の中全部種ショー種ラジよろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
能登に行ってまいりました。
お、
はい。オレンジさんは、能登半島行かれたことありますか？
金沢が一番、あと、ま、福井か。福井県の、あれはどこだっけな。福井市か。福井駅のあたりまで行ったのが、うん、多分一番近づいたタイミングじゃないですかね。
うん、うん、うん。そうですか。私もね、十年前って言って大きさが、数十年前に、行った、金沢に行ったのかな。でその時にちょっと足を運んだりとかはあったんですけど、うん、まあ、とんとやっぱり行く機会がないっていうか、まあ、仕事でも行くこともなかったし、まあ、今回、まあ、行ったんですけどね、6時間かかるんです、東京から。だからなかなかかかるじゃないですか。その新幹線とか使ってですよ。だからね、まあ、行きやすいかと言われればなかなかなとこなんですけれども、はい、まあ今回ちょっとその行ってきて、の話をね、ちょっとしていきたいということなので、まあ、じゃあその話だけって行こうかなと思います。はい。輪島ってよく地名聞きますよね。あの、朝市とかで有名なところ。そうそうそう。うん、これが能登半島の北側の方にあるんですけれども、うん、能登半島のちょうどその、なんていうかな、こう、親指の首みたいな感じになっているところですけど、そこがね、そのあたり、真ん中のあたりが、七尾市、七つの尾っぽの市と書いた七尾市なんですけど、だからそこもね、被災地として大きいところなんですよ。
ニュースで見ました。はい。
うん。時々出る地名だと思いますけど、その七尾市に行ってきました。うん、はい。で、まあ、何しに行ったかっていうと、なんかその、まあ何、その、現地の、まあ、後でちょっと説明しますが、ボランティアセンターっていうところがあって、そこのボランティアセンターのサポートをするみたいなちょっとお話があったので、まあ、行ってみたんです。
それは知り合いから、はい、それともそれに応募したってことなんですか？
直接の知り合いではないんですよね。なんか仲介してくれるような人がいて、そのお話をいただいたということなんです。だから、まあ、行った先は知り合いは全くおらず、という感じではあったんですけど。
お母さんが能動的に応募しに行ったってことか。
まあ、応募で声かけられたから、まあ、やりますって言ったってことですかね。
声をかけられるってことがあるんだな。
うん。まあまあ、私以外の人もいろいろいたんですけど。そう。うん、で、1週間ぐらい行ってまして。
うん。
一週間、まあ、テントの中で寝るみたいな感じで過ごしましたよ。
うん、うん、
うん。で、まあちょっと簡単にその七尾市への行き方ね。七尾市のね、和倉温泉っていうところが、まああるんです。そこに今行ってきたんですけど、はい、まあ東京から北陸新幹線に乗りまして、
うん。
俺北陸新幹線初めて多分乗ったと思うんですけど、なんかね、輝きってやつあります。輝き。
はいはいはい、
輝きでビューンと、まあ、北の方に行きまして、で、それから金沢着いて、金沢から、石川鉄道っていうのがありまして、そいつに乗って七尾市っていうところまで行きます。で、そこからさらに能登鉄道っていうのがありまして、で、そいつで、隣の駅かな、和倉温泉駅というところに行って、っていう感じの、だからまあ6時間さ、まあちょっとした旅ですよね。なんか旅感をバシバシ味わいながら。まあでもなんか本とか読んでたらね、結構あっという間ではあるんですけれど、だけどなんか旅情感ありますよ。なんか富山通ったりとかさ、なんかこう、あ、なんかあそこ通るんだみたいな、あ、金沢だみたいな、なんかそんな感じで、ちょっとね、まあ、目的は目的なんですけど、ちょっとワクワクするような感じも、まあ、ありましたよ。
まあ観光地としてもね、有名なエリアですからね、あそこね、そもそもね。
そうそうそう、そうなんです。はい。というところでそちらに行きまして、で、その近くに、まあボランティアセンターっていうのがあって、まあそこで、まあ仕事というかサポートしてきたんです。で、ちなみにボランティアセンターって何って言われてもあんまりピンとこないですよね。
のボランティアを募集してるところなのかなとか、そのね、紹介してくれるところなのかなっていうイメージですけど。
うんうん。私もなんかぼんやりとはイメージしてたんですけど、ボランティアセンターっていうのは、いわゆるマッチングの場所なんですよ。
うんうん
うん。まあ、基本的にはボランティア、活動の拠点なんですけど、まあ、主にやってたのは、そのボランティア団体とかボランティアしたい人がいるじゃないですか。
うん。
で、その人たちが、ボランティアしますってこう、声をかけてくるわけ、そこに。まあ、登録すると考えてください。で、ボランティアしたい人が、いついつに何人来るってのがわかる。そうしたら、もう一方で、こういうことで困ってるんだっていうふうないろんな人たちの、まあ、ニーズだよね。がわっと来るわけですよ。
うん。
で、それを両方とも、情報として取得をして、仲介して、この日にじゃあそこに行きましょうとか、こういう人だったらここに行ったら意味がありますねっていうふうなことを、まあ、マッチングするみたいな機能がボランティアセンターなんですって。うん。うん、もちろん他にも総合的なことがありますんで、それだけではないんですけれども、だからボランティアしたい人が、フラッとボランティアしようったってそれはできないわけです。どうやったらいいかわかんないじゃないですか。
うん。
そのボランティアセンターを介することで、まあこういうところに行くとか、あとまあ、私が行ったところだとその団体とかも、ご紹介してくださるとかもあるので、そこで対応してないところも他のところでやれますねとか、なんかそういうふうな話とかもあったりもするので、だからボランティアセンターっていうのは、まあ、ボランティアする、行うためにはとても重要な機関というか、もちろん団体で直でやり取りしているようなところもあるかとは思うんですけれど、まあそういうセンターがあるんだなってことも今回私は初めて知りましたよ。
うん。
うん。まあそこに行きました。で、まあ、ちょっと能登半島地震も一応復習的にしておきますか。これも、もう、ね、今年の初めのこととはと思いますが、能登半島地震、2024年の1月1日16時10分、日本の石川県能登半島の地下16キロで、珠洲郡の穴水町、の北東42キロ。これ穴水町って言っても分かりづらいと思うんですけど、先ほど能登鉄道乗ったって言いましたけど、この能登鉄道の終点は穴水なんですよ。
終点なんだ。
まあ、終点つっても、まあ、30、40分でそこから和倉温泉から着いちゃうし、その、ちょうど湾を、湾の端っこふーって行くところなんで、まあ、そのちょうど湾の中で地震がまあ起こってるみたいな感じだから、まあ、ほんとほぼ、うん近いところが震源地だったってことですよね。で、地震の規模はマグニチュード 7.6 というふうにありまして、輪島市、等々で、まあ、震度7を記録、観測したということですよね。はい。で、まあ、私もやっぱ気になったのはどんな感じかなっていうさ、のが、まあ、気になったところでして。まあ、現地行かないと分かんないことってあるよなとは思うんですけど、
うん、
まず一応金沢は途中下車してるんですけど、
うん、
金沢駅はめちゃくちゃ人いたよ。観光客が。
ああそうですね。観光積極的に。それこそ僕もこの前のタイミングで富山に行こうと思って、安くなるね、切符のタイミングがあったんですよね。新幹線が半額ぐらいになるタイミングがあったんですけど、それ応募しようと思ったらもう全部満席で、うんうんうん、なんかそういうのをずっと狙ってる人いるんですってね。安くなるタイミングで常に買うみたいな。
そうか、そうか。
ちょっと残念ながらタイミング合わずに行けなかったんですけど、そうですね。
うん。はい、すごい、うん、まあ何かしら、そう、後押しがあるのかもしれないですけど、あ、だから金沢はそうなんだなと思ってさ。で、もうちょっと行ったその七尾の駅ですよね。七尾の駅に行くと、まあ、七尾の駅もね、ドンキホーテあったりとか、ニトリあったりとか、まあ、割とそこそこな街なんですけど、一見わかんないんだけど、やっぱ街をちょっと歩くと、もう、動いてないビルとか、あと上の方が崩れてるところとかは、この10月段階でもあるんです。
うん
だから、なんていうかこう、直していないっていうのが、まあ、割と普通に見れるんですよね。七尾という、まあ、そこそこな大きい駅で。で、また私が行った、まあ、和倉温泉郷、温泉ですよね。そこも、駅降りてもそんなではないんだけど、やっぱちょっと行くと、ビニールシートが貼ってあるとか、あとあの、何路肩のところが盛り上がっちゃったままっていうか、多分地震でこうグッと上がっちゃったんだろうね。そういうところを、多分東京だったら道ちょっと壊れたらすぐ直しちゃうと思いますけど、そういうところが、まあ10ヶ月ぐらい経ってもそのままになってるみたいなことがあったりとか、しましたよ。そう。だからなんかね、なんていうかその、派手か地味かみたいなことで言うと地味なんだけど、いろんなところが壊れてて、みたいなのがね、目についてさ。だこれって多分映像のイメージでバーンと崩れてるみたいな印象でさ、わー大変だなっていうのもあるけれど、ほんのちょっと崩れてるとか、だから半壊とかいうやつが、これ非常にこう印象がわかりづらいとか、あと見た目が大丈夫でも、実は入り口がもう開かないみたいな家とかもあったりするんですよ。こういうのとか見ると、おー、そうか、そう、だから、パッと見わかんないっちゃわかんないんだけれども、っていうことですよね。うん。まあ、あと派手なもので言えば、神社の鳥居が、完全に崩れたままとか。うん。結構有名そうなところね。穴水の駅まで行ったんです。で、穴水八幡みたいなところに行こうと思って、案内を出てるか普通に行ったら、もう入り口から全部崩れてて、崩れたままなのよ。そう。でもそこでは、あの、七五三の募集みたいなのしてあるから、ああ、まあそれはやってるんだ、みたいな。だけど、立て直すのはちょっと難しいとかね。あと、あの、小学校があって、小学校が、あの、普通に小学校の校舎がある。で、そこの奥にも臨時の校舎が立ってて、あれと思ったら、今、あの、その何立ってると思ってた校舎は立ち入り禁止なんですよ。普通の校舎に見えるんだけれど。で、奥にまあ臨時の校舎が立ってるっていうことで、そうか、だから、まあもちろん崩すというのも大変ですけれど、まだ10ヶ月という言い方もできますけども、そうか、こういう中で小学生もね、勉強しているんだなとか。あとまあ、割とショックだったのは、お墓の墓石が倒れてるとかも見ましたね。これも1個や2個じゃないですよ。大量に倒れてて、そのままなんですよ。しかもそれ別にちっちゃいお寺じゃないんですよ。結構その中では、立派なお寺ではあるんですけれど、そういうところもまだまだあるというところでして。そう。まあ、こんなことをよく言う人はいっぱいいるでしょうから、別に新しい話ではないんですけれど、なんていうか、地味に動いてるものがあって、ずれてるものが、倒れてるものがあって、それを、直す人、余裕、お金が、やっぱりないよなっていうのが、まあ、ちょっと感じたことではありますよね。はい。ということでした。はい。で、まあ、つきまして、で、私の方は、まあ、なんか先ほど言ったそのマッチングみたいなもののお手伝いとか、あの、その、困ってるっていう風なのの聞き取りのシートとかさ、そういうもののなんか微調整とか、そういうこととかもやったりとかして、まあそういう事務的な手伝いなんかもしながら、いや、それでもさ、もうみんな忙しい、朝、9時半ぐらいか、あ、9時ぐらいからなんか朝礼みたいなのをして、そこで出発をして、まあ夕方前ぐらいに戻っていくみたいな感じの、まあそういうふうなボランティアが毎日やってきてはそれを送り出すみたいな、そういうところがまあボランティアセンターなんですよね。で、まあ翌日のマッチングをまたして、まあ数日前からするのかな。で、それでまた送り出すみたいなことを、まあ毎日毎日やっているみたいな、そういう場所なんです。で、それは多分、私が行った和倉温泉のその七尾だけじゃなくて、いろんな輪島とかいろんなところに、ボランティアセンターがあって。で、あの、やってるところはいろいろあるんだね。民間がやってたり、自治体がやったりとか、いろいろなんかあったりするんですけれど、まあそういうのが各地域で動いていて、ボランティアを受け付けては流すということをやっていまして、まあ、ちょっとお手伝いをさせていただきましたが、まあでも現場行かなきゃしょうがないってのもあるじゃん。なんとなく。まあ、なので、ちょっとお願いをして、現場に行かせていただいたんですよ。
あ、その仕事とは別にってことなんですね。
まあまあ、だからあれだね。あの、多くのボランティアさんがやってる作業を私もやったということです。うんうん、そうそう。で、やったのが、午前中と午後とで、あの、一つずつだったんですけど、ね、家が、まあ、崩れちゃっているわけ。でもこれが微妙で、まあ、1割、2割ぐらいの崩れ方としては、量的にはね。だけど、うん、その、仏壇の横の砂壁がバーンって完全に倒れちゃったりとか、その玄関入り口部分がもう入れなくなっちゃってるとか、まあだからそんなに、全壊とは呼べないけれども、まあ結構崩れていて、だから住むことはまあ難しいよね。そういうところに行って、中のタンスとか、これはもう建て替えた後に使いたいみたいなことで、をタンスとかを出すとか、必要なものを出すみたいな、そういうふうな、まず、作業をしました。で、なんかね、公費解体っていうのがあるんですけど、ご存知ですか？
公費ってのはどういう字書くんですか？
あ、公の費用と書いて公費で、解体ってのは、まあ、特に体ってことですね。
体、はいはい。公のお金では解体すると。うん、面
白い。そうそうそう。まあ、自治体が所有者に代わって解体撤去を行うことを公費解体というわけなんですけど、まあ、ですから、うん、こうまあ、半壊しているようなところを、まあ、崩して、さら地にして、みたいなことだよね。それの、まあ、ことを、行政側が手伝うというか、まあ、公費で出すということなんです。
本来だったら、ね、一応崩すんだったらお金が必要なことですもんね。それをお金出してくれる。
そう。まあ、これは災害だからということなんですけど、で、これね、10月9日の情報を読むと、石川の計画をかなり下回っていて、10月9日の時点では、解体率だよね。これがね、15.7% なんですって。
あ、もう把握している、崩れていて、本来であれば解体しなければいけないものの中の 15% は言ってない。
そう。15% 程度しか進んでないというふうな状況なんですって。だから私が行った時は、公費解体決まりました。じゃあちょっと搬出してくださいみたいな依頼が結構今来てたりするわけですよ。
うん、うん、うん。
そうそう。それで、まあそのタンスとかを出したりとかするんだけど、細かいところで言うと、タンス以外のさ、いろんな細かいものがいっぱいあるわけ。で、うん、そうは言ったってさ、結構、まあ古いっていうか、その何、普通に生活してたうちだから、そのうちの中で、まあいろんなものが入っちゃってるわけですから。多分オレンジさんの実家にもいっぱいいろんなものあるじゃん。本だかなんだとかさ。そう。そういうものが、まあなんていうかこう出さなくちゃいけない。だけど、こういう時に何がいるかいらないかを、まあ、この立場的には聞かなきゃいけないね、我々の方が。で、どうしますかって聞いて、で、いる、いらないってことを聞くみたいなことで。結構生活品みたいなものも、いや、この雑巾ちょっと残しておきたいわ、みたいなこととかもあるわけよ。だから、それは、本当にいるかみたいな、そういう僕らの観念のいるではなくて、生活として何がいるかみたいなことだったりするわけですよ。
うん、
こういうことを、うわ、一個一個やるんだ、なんてことをちょっと思いつつも、結構大きめなお家で、そこにまあ十人ぐらいかなって行った感じなんですけど、で、みんなでなんか本をいる、いらないとかさ、かこれはいる、いらないみたいなこととかをやって、で、しかもまたこのね、ゴミの分別がややこしいのよ。うん、これちょっと、みんなが大変だって言ってたけど、これはどこに持っていくかみたいなことが結構難しくて、まあこれは多分その、被災の場所とか自治体によっていろいろ異なると思うんですけど、まあそういう苦労なんかもあるみたいですよね。そう。っていうのを、まあまず午前中にやって、で、その間の移動はトラックに乗ってくっていうのがね、なんかそれっぽいと思いますけど、作業のトラックで移動していくんですけど、午後はね、家と家の間に壁が立ってるじゃん。塀か、塀が、
はい。
その塀にひびが入っているわけですよ、
うん。
で、そのひびも、パッと見はそこまでひどくないんだけど、まあでも亀裂は確実に入ってて、いつ倒れるかわからないじゃないですか、
うん。
そう。だから、そのちょっとしたとも言うとちょっと語弊はあるんだけども、なんかぐじゃぐじゃってわけではないやつを全部壊そうみたいな話で、そいつの塀を壊すって作業をしたりしましたね。うん、初めてやったよ、塀を壊すっていう作業。
ハンマーみたいなやつってこと？
ハンマーみたいなやつやるってのもあるんですけど、なんかね、電動ハンマーみたいなやつがあって、ぐるぐるぐるぐるっていう やつがあって、でそいつで崩そうとすると中に鉄筋が入ってるのね。
おお。
そう。だこの鉄筋を切らないと綺麗にできないから、その鉄筋を切る機械みたいなのもあるわけですよ。で、そのカッターで鉄筋を切るときに出る、ちょっとした、なんか焦げたような匂いが、街中でさ、工事してるときになんか、匂いすることないですか？
ああ、わかる気がします、うんうん。
そう。あれの匂いなんだなっていうのがちょっとわかったりするんですけど、だから簡単に崩せない。うん、まあ、それはもちろん簡単に崩れたら危険だからね、そういう作りではあるんですけれど、そうそう、そういう風な、まあ、作業をしましたよ。そう。だから、パッと見の重さと違うんだよなっていうことが、なんかそれではわかるんだよね。なんか不思議なもんなんですけど。そう。で、なんか、今の仕事ってさ、まあ、別にそう決めてどうこうではないけど、まあそこまで派手ではないというか、僕でもまあできちゃうっちゃできちゃうわけですよ。泥かき出すとか家をなんかぶっ壊してどうとかそういうことじゃなくて、本当に地味な家財を出すみたいな、そういう風な仕事とかがあって、でもこういうことで頭困らせる人がいっぱいいたり、あとなんなら、これはなんかね、そうらしいね。輪島の方はとてもひどい。私はこんなもんだから、って言って声を出さない人もいるんですって。まあでも人情としてはわかるけども、いやいやそうではないですよっていうようなことなんだけど、だからそういう人にどうアクセスするかみたいな難しいよね。そう。なんていうふうな話も聞きましたけど、そう。まあだからちょっと、本当にね、一部なので、全体としてどうかっていうことは言えないんだけれども、まあそんな、軽度と呼ぶのはちょっと語弊はあるんですけれども、でもそんな派手でない作業が、積み重なっていて、で、しかもその壁、塀は結局1日は壊せなかったので、また翌日に持ち越し、多分3日ぐらいかかるんじゃないかって言ってましたけど、でもそういうのボランティアがやってるっていうのも、まあ全員じゃないのかもしれないけどね、うん、いろんな形あるかもしれませんけど、そういうのがあるんだなってことちょっとわかりましたよ。
どうですか？そのいらっしゃる方っていうのは、それこそポンさんがもともとやっていた、その、マッチングのお手伝いの仕事であるとか、あとは、ボランティアに実際に行かれる方、うん、現地に行かれる方、どういう方が多かったですか？印象として。
ね、いや、まあ、ほとんど、まあ、僕はちょっと特例なので、ほとんどはボランティアに来たいということで、まあ、予約をされて、ね、結構車でいらっしゃる方が多いですね。
結構遠くからもったのは結構いらっしゃる。
いやいや、だから、愛知県、静岡とか、大阪から来てる人もいましたよ。そう。大阪の人もいたね。そうそう。意外とかどうかよくわかんないけど、東京の人は僕は出会わなかった。たまたまだけどね。そうそうそう。あと、大きい団体っていうんですか？なんかこう、何かに所属してるような人が、一度に数十人来るみたいな、そういうパターンもあって、まあそういうほら、ボランティア活動しようっていうふうなことを考えてる団体もあったりするわけですよ。そう、そういうところが、まあ、会社とかもあるのかな？会社とかもそういうことをするみたいなのがあるらしいので、そういうふうな枠組みで来る人もいますよね。
どういう背景を持ってる人がどういう目的で来るってなんか具体的に聞けた話とかってあります？
いや、まあ、ちょっと目的まではわかんないし、ちょっと個人情報にもなっちゃうのはあまり言えませんが、うんうん、まあ、だけど、なんて言うんだろう。まあでもやっぱりいても立ってもいられないっていうふうな人とかは多いような気がしますよね。あと本当になんかニュース見て、ちょっと感じることがあって、来たっていうふうな人もいた。本当にそれはやっぱり、なんて言うかな。理屈でどうこうではなくて、やらないとしょうがないじゃん、みたいなことで、で、そこからいろいろコミュニティ作ったりとかさ。なんか、だから足しげく通ってる人とかもいましたよ。
前提としてはすごい、僕には今現在してないことですし、すごい現地に人にとっても必要なことですげえことをやってる人たちだなと思うんですけど、とはいえ、実際その働いて生活していて、もしかしたら家庭があって家庭のことをしなきゃいけないっていういろんな人がいる中で、なんかそういうことをする人っていうのが、まあそれこそスーパーボランティアの人とかね、前の震災の時もいらっしゃったりとかして、あ、こういう人がいるんだなってすげえなと思ったことはあるんですけど、なんかどういう人なのかなってすごい興味があるんですよね。
そうだよね。ちょっとね、そういうシチュエーションがなかなかなくて聞くようなお話するようなことはできなかったんですけど、でも本当に土日だけ来て、また仕事に戻ってみたいな人とか、全然いたよ、普通に。 で、その仕事も別に特殊な仕事ではなくて、普通に会社でお勤めしてる人もいらっしゃいましたし。そう、だから特別な人がだけではないんですよね。
過去になんか自分自身もね、もしかしたら震災に遭った経験もあったかもしれないし、身近な人がってこともあるかもしれない。でもそういう人だけでもないんだろうな。そうだよな。本当に純粋に現地で困ってる人がいるから行きたいっていう人いるんでしょうね。
そうそう。ただ、まあ、もう一個言うと、その、地元の人も来るのね。
うん、うん、うん。金沢とか。
石川県内、そうそう。まあ、富山とか近いところの人たちも来るので、うん、だから理想はやっぱその近い人たちが、うん、来やすい人たちが来た方が継続性としては良いみたいな、そういう考え方もあるとは思いますから、まあまあそこら辺になっていくともうちょっとこうね、どう組織作るかみたいな話もあったりもしますけど、アピールするかとかね。だけど、まあ本当にいろんな地域の人たちが来て、もうとにかく仕事やって、で、スッと帰るみたいなさ、そういう人。でももちろんそれはいろんな人たちの思いというか物語があって、でも多くを語らないんです。なんかそのことをことさら何か喋るわけでもなく、やっとやって、じゃあ帰りますみたいな風に帰る人もいましたし、うん、まあ夜ね残ってご飯食べるみたいな人もいましたし、いろいろなんですけれど、そうね、だからその背景はなかなか聞きようがないなとは思うところもあるんだけれど、っていう感じですかね。
よしか、ポンさんは行ってみて実際感想というかどういう風に思ったかっていうと、
いやー、まあ本当にいろいろなことをちょっと考えてはしまいましたけど、ただなんかそのさっきも言ったやっぱその派手なこととかをイメージで考えてるっていうことがいかに不毛かっていうことだよね。一個ずつしかないっていうか、やっぱ灯籠倒れました、灯籠上げますみたいなこととか、一個ずつ、全部一個ずつなんだよね。だからその相対で見てっていうことは政治的な言葉とかさ、なんか言えるのかもしれないけど、一個困りごと、一個どうしていくかっていうことの積み重ねをもう必死に人を揃えてさ、何時に行こうか、じゃあこう行こうかとかみたいなこととかいうのをやってたんで、これはすごいなとも思ったし、まああと一個だけすごいなと思ったのは、物とか、まあ家とかが崩れたとか、そういうふうなことだけじゃなくて、人にフォーカスをしてどう支援できるかっていうような視点が、とても時間がかかるんだけど大事なんだなっていうことをちょっと話としては聞きました。だから一件一件あって今心の状態とか、例えばご家族はどこにいるかとか、そういうようなこととかも含めて考えていかないといけないっていうような視点も、多分東京でも同じだと思いますよ。絶対あることだと思うんですけど、そういう視点までやるとやっぱり時間はかかる。だからこそっていうのが、まああるのかなってのをちょっと思いましたかね。はい。ということで、ちょっと今日はね、かいつまんでではございますけれども、まあ、能登半島に、ちょっとお手伝いに行ったというふうなところでのお話をさせていただきました。まあ、ちょっと一般的な話になってしまったかもしれませんけれども、もし何かご質問などあればね、声かけいただければ幸いでございます。はい。ということで、種レポートは以上です。種ラジは、Spotify や Apple Podcast で配信をしておりますので、よろしかったら登録などしてまたお聞きください。お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
のと、温泉よかったっす。あとね、牡蠣とアジフライがね、最高でした。お天気散歩にのポンでした。
種ラジ。また。
また。